2ページから5ページ、特集1、放課後子供の居場所。特集1、放課後子供の居場所。子供たちと地域をつなぐ。市内すべての小学校で実施している放課後子供の居場所づくりの活動を知っていますか？主役は地域の子供たちと、子供の育ちを応援したいという思いを持つ地域の住民。15年の歴史を持つこの活動を通して、子供たちは健やかに成長しています。子供、心豊かで健やかに育まれる環境。地域住民や異年齢との関わりを通して成長。住民、生きがい作りの場、コーディネーターや見守りスタッフとして活動。市内すべての小学校で実施している放課後子供の居場所づくりの活動は、今から15年前に、子供たちを取り巻く環境をもっと良いものにしたいという、子供と直接関わっていた社会教育委員の声をきっかけに立ち上がりました。放課後子供の居場所は、異年齢の子供たちが同じ場所に集い、家族以外の大人と関わるという、学校とも家庭とも違う特別な場所です。それぞれの小学校で思いのこもった独自の愛称で活動し、希望するすべての児童を対象として、下校時刻の早い水曜日の放課後を中心に、学校の教室や体育館を使い行っています。地域住民が自ら趣味や特技を生かして講師となり、今の子供たちに伝えたい様々なことを教えながら、スポーツや文化活動を一緒に体験します。子供たちは、学校でも家庭でもない環境で、新しい発見をしながら、継続した年月をかけて人との関わり方や生きるための大切なことを学んでいきます。また、大人たちは、子供たちの健やかな成長を見守ることで、子どもたちから元気や活力をもらい、生きがいを見つけています。この活動は、区長、育成会長、PTA 役員、保護者、地域住民で構成されたボランティアによる運営委員会によって運営され、毎年約900人の子どもたちが地域の特色を生かして計画された活動を楽しみにしています。今後も多くの人がこの活動に関わることで、学校、家庭、地域の連携による地域ぐるみの子育てがさらに良いものになること、そして未来の子どもたちの心豊かで健やかに育つ環境を一緒に整えていくことが、地域の皆さんの幸せにもつながることを願っています。写真が3枚あります。1枚目は、体育館の舞台の上に並べられたたくさんのランドセル。2枚目、手をつないで輪になっている子どもたち。3枚目、活動の準備をしている大人たちの写真です。写真説明終わり。こんな活動をしています。各居場所の活動を紹介します。とちっこ広場、川岸小学校。地元出身の講師により、特色のある様々なプログラムを提供しています。歌玉の集いや、紙飛行機の専門講師による紙飛行機作りやドローン体験、地元の町の研究家による講座など、地元ならではのプログラムがたくさんあります。夏休みのカレー大会やスイカ割りも人気。これらの活動の動画を、学校の連絡システム、スグールを使い、保護者に見てもらう試みも始めています。このほか、地元の音楽サークルの発表会を鑑賞するなど、地域の大人との交流が盛んなことも特徴です。岡谷西部中学校の生徒もボランティアとして活躍しています。主な行事、歌玉の集い、各種クラフト体験、夏休みカレー大会、ゲーム大会、紙飛行機、ドローン教室、自由遊び、昔の遊び、 鑑賞会、読み聞かせ。活動頻度、月1から2回水曜日、年間16回。写真が2枚あります。1枚目、カレー大会で子供たちが白い割烹着と帽子をかぶってカレーを作っています。2枚目、土鈴、土鈴作り。テーブルの上で土鈴を作っている子供たちの写真です。新芽一個羽ばたきラボ、新芽小学校。活動を通して未来に向け羽ばたく力をつけることを目標に、国際交流センターの国際交流員と過ごすエンジョイ・イングリッシュやピカソ教室、絵画教室、5種目からチャンピオンを決めるチャレンジランキング。運動系ではテニスの上達につなげるテニピンなど、目的を持った教育プログラムを主に実施しています。縦割りの異年齢でのグループ活動になるため、高学年の児童をリーダーとし、低学年の児童をまとめるなど、上下関係も自然に学んでいきます。昨年は、岡高科学部の生徒にボランティアで参加してもらうなど、その年によってバラエティに富んだ活動をしています。主な行事。エンジョイ・イングリッシュ。チャレンジ・ランキング大会。テニピン・バドミントン・ボッチャ。ピカソ教室、絵画教室。活動頻度、月1から2回水曜日、年間15回。写真が2枚あります。1枚目、おやつ作り。子供たちが白い割烹着と帽子姿でおやつを作っています。2枚目、ピカソ教室で子供たちが絵を描いています。及川っ子、及川小学校。一昔前の辻辻で子供たちが追いかけっこをして遊ぶ様子を体験してほしいという願いがこもった追いかわっ子という名前。ふるさと発見、昔の遊び、読み聞かせの3チームに分かれて1年を通して活動しています。昔の遊びではチャンバラ、おはじき、ふるさと発見では工場見学や岡屋の地図作り、読み聞かせでは、季節に合った本の読み聞かせから、それに関連した工作や、さらに子供同士での読み聞かせに発展させるなど、一貫して学べる工夫がされています。高学年では、それぞれのグループでリーダーの自覚も生まれています。主な行事。岡屋の地図作り。工場見学。読み聞かせ、工作。高齢者交流ボッチャ、正月遊び、コマ、羽子板、カルタ。活動頻度、月1から2回水曜日、年間11回。写真が2枚あります。1枚目、工作。子供たちが机の周りで工作をしています。2枚目、正月遊び。男の子が正月の遊びを高齢の男性に教わっている写真です。あやめ吉。岡谷田中小学校。校章にもなっているあやめから名付けたあやめ吉。児童数が多く参加人数も多いため、分かれて自由に活動しています。また、じっくり1年をかけて上達を目指す2つの教室、組木教室、サッカー教室も実施しています。体育館でのバドミントンやドッジボール、校庭でのサッカー、教室での折り紙や木工が子どもたちに人気です。昨年から岡谷南高校や岡谷東高校のボランティアの生徒も参加してくれ、子どもと一緒に考えながら活動してくれています。高校生と関わることは、子どもたちにも良い刺激になっています。主な行事。サッカー、ドッジボール。木工、組木。折り紙。バドミントン。 活動頻度、月1から2回、水曜日。年間13回。写真が2枚あります。1枚目、高校生ボランティアとバドミントンをしている写真です。2枚目、高校生ボランティアと折り紙をしている写真です。遊ぼう日、港小学校。児童数が少ない港小学校では、児童全員が遊ぼう日のメンバーに登録をし、各回35名程度が活動に参加しています。人数が少ない分、参加者全員がドッジボール、バドミントン、ブランコ、卓球、自由遊びなどを校庭や体育館の同じ場所で行うため、児童全員が仲良くなれるのが特徴です。このほか、昨年は季節に応じたクリスマスリース作りやブーメラン、紙飛行機作りも行いました。主な行事、ドッジボール、砂場遊び、クリスマス工作、紙飛行機作り。活動頻度、月1から2回、水曜日、年間17回。写真が2枚あります。1枚目、集合。グランドにみんなで集合しています。2枚目、自由遊び。子供たちがグランドでブランコなどで遊んでいます。おさっちや、おさち小学校。登録人数が300人を超えるおさっちやでは、子供たちが様々な遊びの中から、子供同士の関わりや異年齢交流を通し、人と関わる力を養い、健やかな成長と心の自立が図れるよう、毎回、運動、料理、工作ができる場を設け、区とも連携して多くのスタッフのもと、子どもたちが安全に活動できるよう見守っています。岡谷南高校生と英語での交流、岡谷東部中学校合唱部と歌で交流するなど、中高生との交流も始めました。人形劇鑑賞や季節の工作も子どもたちは楽しみにしています。毎月、おさっちや通信を発行し、保護者と情報共有しています。主な行事、人形劇鑑賞、料理、工作、岡谷南高校生と交流、英語、岡谷東部中学校合唱部と交流、サッカー、縄跳び、バドミントン。活動頻度、月1から2回、水曜日。年間11回。写真が2枚あります。1枚目、松ぼっくりリース作りの写真です。2枚目、岡谷東部中学校合唱部の皆さんと交流の写真です。上野原っぱ、上野原小学校。上野原っぱという名の通り、野外活動も大切にしています。一人の子供の提案から始まった通学路のゴミ拾いは、伊豆早神社と那須久保遺跡方面の2班に分かれて行い、楽しみながら活動しました。異年齢のつながりを大切にして、全体でも個々でも楽しめることを心がけています。普段できない特別な活動として、昨年度に続き、今年度も役者さんを講師に招いた表現教室を開催し、今年度はさらに腹話術の講座も予定しています。季節の行事の七夕飾りや門松作りも恒例の行事として、子どもたちや家族の人たちも毎年楽しみにしています。主な行事、記録に挑戦、七夕飾り、門松作り、野外活動、腹話術。活動頻度、月1から2回、水曜日、年間17回。写真が2枚あります。1枚目、門松作り。子供たちがお年寄りに門松作りを教わっています。2枚目、健康吹き矢。 子供たちが吹き矢のやり方を教わっている写真です。子供たちの声、子供たちの胸から上の写真があり、コメントが吹き出しに添えられています。5月に第1回の活動があった上野原っぱの子供たちの一言。2年生、瀬名さん、鬼ごっこしたのが楽しかった。3年生、トーマさん、風船で遊んだのが楽しかった。5年生、ショートさん、いつも来ています。スタッフの人とも仲良くなりました。5年生、花さん、また来たいです。5年生、真白さん、いつも来ています。昨年パンケーキを作ったのが楽しかった。私たちと一緒に子供の育ちを応援しませんか？スタッフを募集しています。興味のある方は教育総務課へお問い合わせください。各学校のグループのコーディネーターの方々の上半身の写真とそれぞれのコメントが載せられています。新芽一個羽ばたきラボ新名称、コーディネーター、今井仁さん。15年前の立ち上げ当時から関わっています。よちよち歩きの1年生が6年後、自信に満ちた顔で学校を去っていく姿を見るたびに、喜びを感じています。子供たちへ、自分、そして友達を大切に、自信を持って物事を最後までやり抜いてください。意見があるときは、しっかりと丁寧にお話ししましょう。及川っ子、及川賞、コーディネーター、宮坂春夫さん。立ち上げ時の15年前から、ふるさとのことを知って、昔の遊びを体験してほしい、という願いから、学校ではできないことを活動にしています。これからは若い世代に引き継ぎ、継続して活動できる仕組みづくりをしていきたいと思っています。子供たちと遊んで一緒に楽しみましょう。上野原っぱ、上野原賞コーディネーター、今井幸恵さん。子供たちとの関わりの中、共に育ち、そこからつながりや笑顔が生まれたらと思い、15年目に入ります。子供たちにどんなことをしたらよいのか、頭を柔らかくしていきたいです。子供たちには何かに困ったら自分の言葉で伝えられるような子に、そして心豊かに育ってほしいと願っています。あやめ吉、岡谷田中賞コーディネーター小口雄平さん。スタッフを2年、コーディネーターになって13年になりました。子供たちと一緒にいると楽しいし、元気をもらえます。学校の勉強だけでなく、子供たちの成長のためには、様々な体験と楽しむ心が大切です。大人にも子供にも、多くの人に経験してほしいと思います。とちっこ広場、川岸賞コーディネーター横内康秀さん。回覧板で知って参加し、11年。趣味の紙飛行機やドローンを通して子供たちの育成にわずかでも貢献できているかなと思います。活動の様子を学校のシステムを使い保護者に動画配信するなど新しいことも始めてみました。学校外で、とちっこの先生と声をかけてもらえると嬉しいですね。おさっちや、おさち賞コーディネーター、矢崎よし子さん。立ち上げから関わって15年目になります。様々な遊びの中から、人と関わる力を養い、健やかな成長と心の自立を支援しています。最近は運動が大変になってきましたが、子供たちからパワーをもらい続けられています。スタッフの方からも、元気になれた、という声を聞くと嬉しいですね。あそぼうび、港賞コーディネーター、松浦森明さん。2年間スタッフとして参加し、 コーディネーターとなり9年になります。人数の少ない地域ということを生かして、全員で同じ場所で遊んでいるので、縦割りの異年齢交流として、全員で仲良く遊んでほしいと思います。子供たちと一緒に遊ぶことで顔見知りになれ、楽しいです。とちっこ広場、川岸省コーディネーター相沢美智さん。立ち上げから関わり15年目になりました。子供と一緒に活動することで若返りができます。最近は連絡に学校のシステムを使うなど、事務的な負担は減ってきました。地域で参加してくださる方も多く、つながりもできます。子供たちと楽しいことをたくさんやりたい。皆さん、一緒に遊びましょう。新名一個羽ばたきラボ、新名所コーディネーター、浜つとむさん。コーディネーターとして子供たちと関わるようになり、10年になります。放課後子供の居場所は、地域の交流も目指しています。地域の人の得意なことを生かして、楽しく子供と遊ぶことで、子供たちの可能性も広がり、成長につながります。一緒に子供の育ちを応援しませんか？高校生ボランティアも活躍しています。岡谷南高校 JRC 部ボランティア部。3人の高校生の上半身の写真があり、それぞれ吹き出しにコメントが書かれています。2年生、森桃奈さん。小さい子が懐いてくれて楽しいです。サポートスタッフの人とも関われて勉強になります。3年生、下平キキさん。年間5、6回参加します。体力がいりますが、子供と関われて楽しいです。2年生、五味祐希さん。小さい子の面倒を見るのが好きです。小さいお友達もできました。問い合わせ、教育総務課、内線1214。
特集2、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証が、7月31日で有効期限満了となります。特集2、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証が7月31日で有効期限満了となります。昨年までは国民健康保険証と後期高齢者医療保険証を毎年7月に更新していましたが、今年はマイナ保険証を基本とする新たな仕組みへの移行により、お手元の保険証は更新されません。マイナンバーカードを持っている、持っていないなど、それぞれの人の状況で今後どうなるのか、また、マイナ保険証についての疑問にお答えします。なお、職場の健康保険、労災などの社会保険は、それぞれの保険証期限が決まっています。国民健康保険、後期高齢者医療保険の被保険者は、今年7月31日を過ぎたらどうなる？フローチャートがあります。先に単語の説明をします。1、資格確認書とは、従来の健康保険証を同様に使用できる。1年ごとに更新される。2、資格情報のお知らせとは、マイナ保険証がシステムの不具合等で利用できないときに補助的に確認できる文書。受診の際にはマイナ保険証と合わせて使用する。マイナンバーカードを持っていない人。資格確認書を送付します。申請不要。マイナンバーカードを持っている人。マイナンバーカードの健康保険証登録をしていますか？いいえと答えた方。資格確認書を送付します。申請不要。マイナンバーカードの健康保険証登録をしていますか？いいえと答えたけれど、登録する。次のページ、クエスチョン2を参照を選んだ方。 マイナ保険証を使用してください。資格情報のお知らせを送付します。申請不要。マイナンバーカードの健康保険証登録をしていますか？はい、と答えた方。マイナ保険証を使用してください。資格情報のお知らせを送付します。申請不要。マイナ保険証の利用が困難な要配慮者。マイナ保険証を持っていても利用が困難な人。施設入居者、障害者、要介護認定者など。資格確認書を送付します。申請が必要。75歳以上、後期高齢者医療保険の人。全員に資格確認書を送付します。申請不要。資格確認書国保見本と資格確認書後期高齢者見本が載っています。これからどうなる？マイナ保険証 Q&A。クエスチョン1。従来の健康保険証はいつまで利用できますか？アンサー1。令和6年2024年12月2日以降、マイナンバーカードを健康保険証として利用する仕組みに移行しており、お手元の健康保険証は最長1年間引き続き使用できます。ただし、有効期限が令和7年2025年12月1日より前に切れる場合や、転職、転居などで加入する医療保険の内容に変更が生じた場合は、その時点までとなります。クエスチョン2。マイナンバーカードを持っているのですが、健康保険証として使うには手続きが必要ですか？アンサー2。マイナンバーカードを健康保険証として利用するには、登録をする必要があります。受診する医療機関や薬局の受付窓口に設置されている顔認証付きカードリーダーのほか、マイナポータル、セブン銀行の ATM で利用登録をすることができます。また、市役所には、マイナンバーカード全般をサポートする、マイナンバーカード総合窓口がありますので、ご相談ください。クエスチョン3。マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリットは何ですか？アンサー3。薬剤や検診情報などの提供に同意することで、正確なデータに基づく、より良い医療を受けることができるほか、医療機関等の窓口で高額な医療費が発生した場合に、限度額適用認定証の発行を申請しなくても、外来の窓口で限度額を超えるお支払いが発生しない、などのメリットがあります。クエスチョン4。マイナンバーカードを紛失した場合、自分の医療情報が流出しないか不安です。アンサー4。マイナンバーカードの IC チップには、税や年金の情報、病歴等、プライバシー性の高い情報は記録されていないため、情報を取得することはできません。また、マイナ保険証は、カードの IC チップのほか、顔認証や暗証番号を組み合わせることで初めて、医療情報等を確認できる仕組みです。マイナンバーカードを紛失し、カードを不正利用しようとする人がいたとしても、銀行のキャッシュカードと同様に暗証番号がなければ情報を取得することは不可能です。クエスチョン5。マイナンバーカードを紛失した場合、再発行に時間がかかり、医療機関、薬局に受診できなくなるのが心配です。アンサー5。紛失等によりマイナンバーカードを再発行する必要がある場合、通常申請ではカードの受け取りまでに1ヶ月程度かかりますが、お急ぎの場合は最短1週間程度での特急発行が可能です。条件あり。紛失時には24時間365日フリーダイヤル、マイナンバーカード総合窓口 0120-95-0178 に利用停止の連絡をした上で市役所で再発行の手続きを行ってください。クエスチョン6。利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、 健康保険証としては利用できますか？アンサー6。マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書の有効期限が切れても、3ヶ月は健康保険証として利用できます。3ヶ月以上経過すると利用できなくなりますので、市役所のマイナンバーカード総合窓口で早めに更新手続きを行ってください。問い合わせ、医療保険課、国保担当、内線1189、後期高齢者担当、内線1179。